だから最初はね、もう血の涙を流して土下座して神様呼び続けるぐらいの気持ちがいるんだよ。そのぐらいの気持ちにならないと本当の祈りなんてね、身につかないの。みんなお祈りを深めた人は全部そう、ね、この世の中のマイナスを消すためにどうしたらいいかってね、こうちょっと考えるだけで大変じゃない、ね、本当にこの世の中を救えるかって、まあ小さい自分を救えるかっていうだけでもいいけど、どうしたら救えるかってね、救う方法なんかないじゃない。本当にマイナスが増え出してきたら止めようがないじゃない。そういう時は血の涙を流して抜け出して拝み上げて神様の助けを呼ばない限り降りてこないじゃない、神様の助けはね。当たり前なんてありえない、そんなんね。だから甘い生き方で守られる時はもう忘れてしまうのよ。だから中南八苦が連続して助け続けてもらっている時の方が、もう忘れずに恩返しに生きようとするようになるんだよね。だから中南八苦を恐れてもダメだし、中南八苦がやっぱり本当ありがたいと思えるぐらいにならないとね。だから何かマイナスを残しておいてもらわないとダメね。マイナスがあると気づくね。忘れずに済むっていうところがある。無限分の1でいいけど。ね、小さいマイナスを残しておいてもらって、それで無限倍のマイナスを消し続けてもらうような生き方が取れたらいいよね。どんなマイナスも全部本当は自分のマイナスよ、ね、人のマイナスで言ってる間間違うよ。自分のマイナスが世界に映るのよ、ね、他のマイナスだったら永遠に消えないよ。消えること絶対ないからね。自分のマイナスだから神様名付けた消してもらうね。だから自分の世界がプラス置き換わる、その世界が神様の世界に戻っていける。全部自分のマイナスって気づかないと全部消してもらえない。だから自分のマイナス、人のマイナス言ってる間はダメね。全部自分のマイナスって本当に心の底が分からないとね、分かった時から消してもらえる。それが一番謙虚な心になっている。だいたいみんな思いの緩みがねって言うだけでもそうじゃない。自分の心の目を覆っているのが自分のためと思いだけじゃない。その思いの緩みを通して見るからマイナスが周りに映るだけじゃない。自分の思いが全部消えたら周り神様の世界、自分に思いのある間人の思いどんだけって分からんじゃない。思いのない自分に戻ったら神様の世界から見るんだったらこの人はこれだけの思い目の周りを覆ってるって分かるけど、自分の思いがある間周りの人の思いどんだけか分からないよ。自分の思いが分かるだけじゃない。だからみんな自分のマイナスが見えてるだけ、思いの世界はね。また鏡映すって言ってもそうよ。神様はマイナスを絶対受けてくれないから反射されてしまう、跳ね返されるでもね、鏡になるからね。マイナスに対しては神様は鏡になるね。全部跳ね返すから、全方向から跳ね返されるの、全部自分のマイナスが跳ね返るだけ。だから思いの色味がにも鏡に映る姿も全部自分のマイナスになる、ね、これが分からなかったお祈りはできないよ。分かってからよお祈りが始まるのがね。全て自分のマイナスって気づいて分かって初めてお祈りになるのね。だから仏教で十戒ってあるじゃない。地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上、声聞、円覚、菩薩、仏ってなっていくのね。声聞っていうのが真理の勉強し始める段階じゃない。次の円覚になって初めて因縁の理が分かるね。全てのマイナス、自分のマイナスって気づくのよね。思いのいるものを通して見てるマイナスだね、鏡に映してるマイナスだって気づいたら円覚よね。 その次に菩薩になる。真理の言葉を駆使して祈ることによってマイナスを消していく段階ね。その後が仏じゃない。全ての思いを消すことによって今日の世界で最高の段階に入るじゃない。でもまだ真実の世界じゃないよ。真実の世界は全ての差別を超えないとダメだから、10回という差別のある世界は今日の世界よ、ね、その世界を超えて本当の真実の世界入ったら本物になる。だから謙虚に謙虚にありがとうございますと捧げ続けるのに、目に見えて感じるわけよ。マイナスが消えていくのが、思いが消えるのがね、よくわかる。だから日常生活の全部本当は消し続けるため、心の中にあるものが浮かび出て現れて、その時に消すか、もう一回心に溜めるか。普通はみんなもう一回溜めるの。現れたら消えるんじゃないよ。現れたらね、消えるんだけど、もう一回心に溜め続けるの。見ることで、聞くことで、言葉に言うことで、もう一回溜め続けるから消えないの。これは雪だるまに増えていくだけね。だから現れた時に消してもらうの。現れた全てをありがとうございますって受けて、神様を返して消してもらう。それでは消えていく。で、ずっと現れ続けてくるのをありがとうございますで受けて、預けて、消し続けたら全部消える。だから簡単には消えないよ、そんなんね。本気で自分が預けて消してもらわない限り消えていかない、ね、自分の掴んで貯めたものを人が神様勝手に消さないよ、ね、自分が預けて消してもらう。だから一瞬一瞬現実を、いろんな現れを神様に預けて消し続けてもらう。一番消しやすい、ね、現れた時が一番消しやすい。現れた時は消えていく段階じゃない、ね、その時にそれを見たり聞いたりしてね、マイナスの言葉思いをいっぱいまた溜めようとするんでしょ。その時にありがとうございますだけだったら簡単に消してくれるのよ。今起こした言葉、思い、全部さっと消えるのよ。二度と溜めない。それだけじゃないよね。ありがとうございます。もっと力があるから、心の中に現れるとするものまで消してくれるじゃん。だから、運命的に、予言的に見てもね、大きいマイナスが出てくるっていうのが分かったら、現れる寸前に軽く済ましてくれる。今の現れただけじゃないし、現れようとするのまで軽くなっていく。だから預け方が上手になるほどたくさん消える。まとめて過去の全てをお返ししますがいいかもしれない。今現れた全てじゃなしにね、過去の全てをいつもお返ししますって言いながらありがとうねつないでたら、僕に溜まってるもんまで神様は上手に消し続けてくれる。だから目的はこの世の全てを消してもらうこと、この世を守ることじゃない反対、ね、この世のものを大事に守るんじゃない、逆なの。守ろうとして執着するから溜まっていくけど、どんどん消してもらう方が大事。今日の世界を早く消してもらって神様の世界に置き換えてもらう方が大事。プラスばっかりの世界に置き換えてもらうまで全部消してもらわないとね、マイナスを。ただ生き方が反対にならないとだ。消してもらうために、一瞬一瞬死に切るためにってぐらい深刻な顔せんでいいありがとうございます喜び続けるけど、たくさん消してもらえてありがとうございます喜び続けるだけでいい。 けど、いつも無限の無限のマイナスを免除してくださってありがとうございますって喜ぶだけで聞いていく。でもマイナスということを使うよりはありがとうございますだけの方がいいじゃんね。無限の無限のプラスが無限に無限にいっぱいというね、一大順流の流れがあるから、そこへ心を向けてありがとうございますっていうね、流れを止めない生き方の方がいいもんね。たまには無限の無限のマイナスを免除してくださってありがとうございますもいいけど、それよりもプラスだけで喜び続ける方がもっといい。ただ恩返しっていうの忘れたらダメだから、恩返しのありがとうございます捧げ続けるということは絶対忘れたら損する、ね、恩返しのありがとうございますは全方向への全てへの恩返しのありがとうございます。みんなまだ悩み方が足らんでしょ。もっともっと深刻に悩まないと。本当に深刻に悩んだら答えが出てくるんだけど、何のために生きるんかなって言うんでもそうよ。本当の自分って何だろうって言うんでもそうよね。本当に真剣に悩んで探し求めるようになったら分かってくるけど、本当の自分探しもやっぱり真剣でないとね、今掴んでる自分でいいんかって考えてくらいのね、言うわけないよね。肉体の自分なんて掴んでたばかりやろ、ね、魂は永遠だって魂の自分なんて掴んでもね、大ばかりやろ。心安らがないじゃない絶対。だから本当の心の安らぐところを探さないとね、誠の神様だけを、ね、誠の神様だけをしっかりと捉えないと。全部知ってるよ答えは自分が、ね、安らがないのは偽物だから安らがないだけでしょ。安らがないっていうのが答えになって出てきてるの分かってるから、ね、儚いなしって感じるのはね、偽物では儚い虚しいって分かっているから、まだ本物じゃないよって分かっているね。本物が出てきたら分かるんじゃない、あこれが本物って。だから言葉やみんな言葉で選んでるから、波の違いっていうのは言葉の違い。本物を指し示す言葉だったら本物は分かってくるし、今日の世界を指し示す言葉だったら今日の世界しか分からないし、言葉選びでみんな決まる。波の違いは全部言葉の違い。だからマイナス一言で今日の世界に低い番号落ちるのはそうよ。一言。だから怖い。マイナスで言ったことがね、どんだけ恐ろしいかな。瞬間に今日の世界の低い番が落ちるじゃない。自分が選んだから仕方ないって言えば仕方ないんだけど、本当の自分を探し求めてる人だったら大きい邪魔になるじゃないですか、一言が。だからお祈りの修行っていうのはもう絶対マイナスとか使わないっていう修行、そのためにプラスの言葉だけを選び続ける。阿弥陀様もね、悟り開いたって言うけど、本当の悟りかどうかわからないでしょ。今日の世界の悟りかもしれないじゃないね。それでも五行の間っていうね、一光というのは無限の年月を指すぐらいの感じよ。だから無限の年月を修行に修行を重ねて、やっと今日の世界の最高の悟りかもしれないけど手に入れてるっていうね。その間ありとあらゆる難儀苦行もいっぱいあるじゃない。 本当の心の安らぎを得るために、だから自分が本当にそれ本当の悟りを安らぎを求めてるかって、やっぱり真剣さがないとダメじゃない、本気でないと。だから本当の神様にすがるって言ってもね、もう真剣に一途にすがらないと、宇宙を探し回っていろんな師匠に出会ってね、教え子を修行する、無限の師匠に出会わないとダメよ、順番に。いろんな師匠に出会って本物かどうかまだ分からないしね、どこまで悟りが深まるか分からないじゃん。だから師匠を選びて自分がするのよ。弟子入りってみんなそうよ、自分が勝手に弟子入りするのよ。師匠から弟子にしてあげるから言ってしてもらうのは本当弟子じゃないよ、自分が決めるのよ弟子入りはね。だから自分が本当の弟子入りしたら助けを受ける、その弟子入りが偽物だったら助けを受けられない。本当の神様は永遠に変わらないよ。だから本当の神様への弟子入りって、自分が本当の神様を認めない限り弟子入りにならない。だから自分が弟子になったり辞めたりするんだ、自分が決めてる。本当の神様を最高に褒めたたえて初めて弟子入りできる。そして自分の全てを捧げ尽くして絶対奉仕に来た時から弟子、ね、本当の神様との循環交流って起こるじゃない。それで神様の助けを受け続けて神様の本当の姿と一体化するのね。だから弟子にならない限り一体化しないよ、誠の神様へ弟子入りしない限り一体化できないよ。だから自分が誠の神様に弟子入りを決めないと、自分の全てを捧げ尽くしてなんて言ってたら甘いよね、まだね。マイナスを捧げ尽くしてなんてね、そうじゃないもんね。本当のプラスを捧げ尽くしてっていうところまでいかないとダメ、ね、だからまず自分をプラスに変えないとね、プラスの言葉だけを使える自分になって、初めてプラスの自分になるじゃない、ね、マイナスの一言を使っているやつはマイナスの自分だったら、自分を捧げてなんて言っても恥ずかしいじゃない。だからプラスの自分に変わってプラスだけの祈りができて初めて入門よ、神様の世界にね。でそこで全てを捧げ尽くして弟子入り、そこまでいかないと弟子入りって言えない。だからその気持ちがね、まだできてない人は自分から神様を悪く言って去っていくのがそう。だから本当の神様がわからない限りはみんな弟子になれない。みんな中途半端で弟子になるのをやめていく。弟子になったつもりでもすぐやめていくのがそう。本当の弟子入りができたら永遠に続くもん。本当の神様との弟子入りで師弟関係生まれたら永遠のもんよ、こんなんね。一回弟子入りしたからまた辞めたからってね、辞めたらバカや、こんな。永遠に助け続けてもらうの、ね、本当の助けが分かったら辞めることはできないよね。だから本当の師弟関係というのは永遠のもん、一時的なものと違うもんね。今日の世界のこんな師弟関係なんだ、嘘や、偽物ばっかり。いろんな師弟関係ってあるけどね、偽物ばっかりだからダメね。弟子の方が偉くなる。ね、弟子の方がすごい偉くなってやめていく。一言のマイナスで偉くなる。 で弟子で亡くなるすぐにね。今日の世界の弟子入りでもそうだもんね。だから本当の神様弟子入りってもっと厳しい。マイナスの一言は絶対ダメね。一言を向けるだけで弟子でなくなってしまう。今日の世界でもそうでしょ。師弟関係ってね、本当の師匠に弟子入りするんだったらマイナス一言で破門よ。ね、マイナス一言使うんだったらね、弟子の方が偉いんだからってね、そんな即破門よ。それね、自分から破門して出ていくよ。だからプラスの言葉だけを選び続ける、この練習でね、大事なのね。ありがとうございます。夢の中でもありがとうございます。ちょっとは悩んでくださいね。真剣に、真剣に悩んで。